皆様こんにちは。夢が叶い続ける手帳術講師のあげなゆうこです。この番組はやりたいことは全部やる、理想の自分を手に入れる、すべての望みを叶え続け美しく輝きたいあなたのためのモチベーションアップ情報局、あげなゆうこの夢かなポッドキャストです。夢を実現する力をアップさせるための考え方や行動の仕方、スケジュール管理の方法、能力アップへの取り組み方といった情報を中心にお届けしてまいります。最後までどうぞお付き合いくださいませ。はい、7月最初のポッドキャストです。皆様いかがお過ごしでしょうか。先週も盛りだくさんの日でしたね。なんといっても強烈に印象に残っているのは、夢が叶い続ける約束のドレス。皆様ブログは見ていただけましたでしょうか。このお話はですね、ぜひ直に私の声として皆様にお届けしたいと思っていますので、今日はねそのお話を中心にしていきたいと思います。最後までどうぞお付き合いくださいませ。はい、こちらのですね、夢が叶い続ける約束のドレスというのは、仲人沖縄さんという出会いの場を提供している会社が企画してくださったイベントでした。婚活女子のねワクワクを作り出したりですとか、何かに向かう決意の場にしていただければという思いで企画されたものだったんですね。でそこに、私の書籍夢が叶い続ける手帳術の出版と、空間プロデュースの若子さんが立ち上げたシンデレラデコレーション、これのですね1周年が重なってコラボ企画として、実現したわけなんです。私はですね、夢が叶い続ける約束のドレスの講師として参加したわけなんですけれども、先日、参加者の皆様に向けて講義をさせていただいたんですね。でその講義をした場所もですね、若子さんがプロデュースした、すごく素敵なカフェ、オークレープというカフェがあるんですけれども、そのね素敵な場所で皆様に対して、授業をねしておりました。何をしたかというとですね、参加者の皆様、それぞれに理想のパートナー像だとか、理想の生活像とかね、そういうものがあるわけじゃないですか。でそこでね、具体的に、どんなパートナーと過ごしたいのかですとか、どんな生活を送りたいのかといった具体的なイメージをね膨らませていただいて、でそこに至るまでに何が必要なのか、自分がやるべき自分の課題だとかですね、そういうものを探っていただきました。でそこでね、見えたなりたい自分像ですとか、得たい生活像ですとかね、そういったものに向けてのね努力を、1ヶ月間ほどですね重ねた上で、当日のウェディングドレス着用、写真撮影、こういうものを迎えるという、流れだったわけです。この講義からウェディングドレス着用、写真撮影までね約1ヶ月弱ぐらいでしたかね、期間が空いていたんですが、この期間がねまた良かったですね。気持ちの準備ができる時間があったということ、存分に イメージを膨らませる時間があったということ、これがねもう当日の価値をさらに上げてくれたわけです。あーもうすぐウェディングドレスが着れるんだとかね、あのドレスが待っているんだというワクワク感、わかりますでしょうか。この感覚ね、大人になるとねなかなかないんじゃないかって思うんですよね。まるでね、そうだな、遠足を待ち遠しく感じていた子供のよう。まああの海外旅行とかね、まあ、国内旅行でもそうですが、まあ、旅行でも似たような感覚はあるかと思うんですけども、厳密にはねちょっと違いますね。女性にとってはね夢の憧れのウェディングドレスなんですからね、そうそう着れるものではないですしね、ちょっとねまた旅行とは違ったワクワク感っていうのがありました。なぜこの講義から当日まで、期間が空いたことが良かったのかということを仮説を考えるとねよくわかるので、皆様にもねちょっと考えてみていただきたいんですが、申し込んですぐにドレスを着て写真撮影がある場合というのと、申し込んで講義があってやるべき自分の課題に取り組んだ上でドレスを着て撮影を行うというのではね、得られる結果には違いが出るんじゃないかなんて思うわけですよね。もちろん申し込んですぐに写真撮影ができるっていうのもすごくねワクワクするはずなんです。しかしねそれに加えて今回の企画では自分で努力するための時間が設けられているというあたりがね、この企画の価値だったんじゃないかと思うわけです。生活の質を上げるきっかけを与えてくれたということなんですね。どういうことかというとですね、ウェディングドレスを考える機会が日常生活の中で増えるわけですよね。例えば、まあ、通勤途中で、ウェディングドレスのディスプレイが目に入ったりだとか、結婚情報誌を見てみたりとかね、これまで働いていなかったアンテナが、まあ、より働き出すんですよね。だからね目に入ってくる情報が変わりますし、自分を高めようという意識が生まれますしね、毎日刺激的になるんです。他にもね、ウェディングドレスを着た自分がより綺麗に見えるように、例えば肌のケアをしっかりしようだとかね、筋トレをもうちょっと頑張って二の腕を細くするぞとかね、ウェディングドレス仕様のネイルはこんなものがいいんじゃないかとかね、写真撮影のために笑顔の練習しておこうとか、自分の行動まで変わるわけです。でね、申し込んでから当日を迎えるまで、でさらに当日ね写真撮影が終わった後の余韻、こういうものまで考えていくと約3ヶ月近く自分の思考が変わるわけですよ。わかりますか？1年の中の4分の1、四半期の生き方が変わるわけ。これはもうね全然送る人生違うと思いませんか？だからね私は妄想活動大事だってもう声を大にして言ってるんです。ただのお遊びではないんですよ。人生を変えるためには必要なこと。そういう意味でもねこの企画って本当に素晴らしいものでしたね。他にもですね、入念に準備されているところがねまた素晴らしかった。なんといってもコラボしてくださったのはウェディング業界での経験が豊富な和歌子さん、全国から注目を浴びている方です。この方の空間作りはもう本当にね素晴らしい。 夢のような世界でしたよ。でさらにね、まあ、その方の空間を引き立ててくれる、数多くの現場を見てきた、ヘアメイクのプロの方、カメラマンの方、実際にウェディングパーティーで使用されるロケーション、素晴らしかったですね。でまたね、これもね驚きだったのが、貸し衣装さんがね提供してくださっている衣装と、当日、その場に行って実際にこう作ってくださった髪型、あとはメイク、アクセサリー、もうねもうぴったりマッチしてるんですよね。もうこれも驚きでした。同じ方が担当しているわけじゃないんですよ。貸し衣装さんとメイクの方、またアクセサリーを用意してくださる方も全員別の方なんです。違う会社の方なんですよ。違う方が担当しているのに、初めてねその場に私も行くのにね、なんであんなにも完璧なスタイルが実現するのか、もうこれが不思議でしょうがなかった。実際にねウェディングドレスを着たのは6名いたんですけれども、誰一人ねこの衣装似合わないよねだとか、こっちの方が良かったんじゃないっていうのはなかったんです。もうね全員完璧、これ以上ないという素晴らしい仕上がりでした。どのドレスも素敵でしたしね、皆さんのイメージにも合っておりましたし、そのドレスにそのヘアメイク、髪飾り、それアクセサリーも最高だねっていうね、もう感動の連続だったんですよ。不思議なのはね、もうこれウェディングドレスを試着しに行った日も全員違うんですよ。でスタッフの方にもその日初めてお会いするのにね、なんでそこまで完璧な仕上がりにしていただけるのか、人を見る目だとか、まあ、ドレスを見る目だとか、もうセンスとかね、さすがプロだなという、もうね感動感動の連続でしたね。もうね単に自分のワクワクという感情を作り出す場としての価値だけでなくてね、プロとしてのこだわりだとか、主催者の思いだとか、で参加してくださった皆様の覚悟ですとかね、もうそういうものをすべて見ることができたこの企画、もうね金額の倍以上、いや3倍以上価値があるものだと私は思うんです。あの金額でねこの価値が得られるなんてまずないですよ本当に。こういうね妄想活動ってね、ぜひ皆さん積極的に行っていただきたいんですよね。独身、既婚、関係ないです、全く関係ないですね。年齢も関係ないですね。やりたいと思ったら迷わず参加しておいた方がいいですよ、もしね今回この企画、魅力的だって思ってたのに申し込む勇気がなかった方、やりたいと思った後にねこんな思考に支配されませんでしたか、ちょっと考えてみていただきたいんですが、例えば、でもな私なんか着ても似合わないしなだとか、既婚者が着たら笑われるだろうなとかね、年も年だしなとかね、そういうことを考えませんでしたでしょうか。もしそう考えたのならね、それは思考のゴミかもしれませんよ。顕在意識がね、過去のデータを参考に弾き出した打算です。それに従っている限りはね、心の葛藤に苦しむことになるはずです。いつでもやりたいという感情と、でもという理性の狭間に自分の身を置くことになりますからね、ものすごく苦しいはずです。もしね次の機会があるとしたら、ぜひ自分の感情の声はどっちなのかということを意識して自分に問いかけてみていただければと思うんです。一度経験するとね分かりますよ、感情の声ってこっちなんだと。 でそのね感情の声に従って動いた時の気持ちよさとか感覚っていうのはねだんだん分かるようになってきます。ぜひね皆さんも妄想活動もしくは、感情のままに動いてみるということね、ぜひね皆さんも、何かね機会を見つけてねこういう妄想活動をぜひやってみていただきたいと思います。カメラマンさんにね撮っていただいた写真が仕上がってきましたらまた、ご紹介したいと思います。ブログの更新をお楽しみに。では今日はこの辺でありがとうございました。この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。夢実現目標達成に関する疑問質問や夢が叶ったというご報告をぜひお寄せくださいませ。受付はメールアドレスあげな .podcast@gmail.com あげな .podcast@gmail.com です。たくさんのメッセージをお待ちしております。では次回のポッドキャストまでどうぞ素敵な日々をお過ごしくださいませ。